機能性材料テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週もよろしくお願いします。スージーさん。
はい、トロイさん、今週の機能性材料のニュース、どんな特徴がありましたか？
今週は医療からエネルギー、そして自動運転まで幅広い分野で持続可能性と高性能化を両立させる機能性材料の進化が顕著でした。特に AI を活用した材料探索やバイオマス由来の新素材、そして希少金属フリーの革新的な技術が注目を集めています。
なるほど。環境への配慮とこれまでにない性能の追求が今材料開発の大きな潮流なんですね。私たちの生活をより豊かに、そして地球に優しくする、そんな未来への期待が高まりますね。
ええ、各産業分野で材料科学が既存の課題を解決し、新たな価値を創造する動きが加速しています。
では詳しく見ていきましょう。まずは医療分野のニュースです。低電力で高速に動く形状記憶ポリマーが微細な医療ロボットやカテーテルに応用されるという研究ですね。これはどういう技術なのでしょうか？
はい、研究者たちが開発したのは、わずかな電力で素早く形を変えることができる体に優しい層変化ポリマーです。これまで医療用ロボットやカテーテルはサイズや動きの精密さ、そして生体への適合性に課題がありました。
それがこの材料で解決できるということですか？業界にとってどんな意味がありますか？
ええ、このポリマーは微弱な電気信号や熱に瞬時に反応して元の形に戻る特性を持っています。ごく小さな空間での精密な操作が求められる医療で、デバイスを遠隔操作できるようになります。侵襲性を低減した診断や治療、薬物送達といった新たな応用が開かれます。
医療機器の小型化や機能多様化、そして患者さんの負担軽減にもつながる画期的な材料ですね。今後の見通しはどうでしょう？
今後は材料の耐久性や生体内で長期間安定して使えるかの評価が進められるでしょう。幅広い医療現場での活用が期待されています。
なるほど。患者さんにとって大きな希望となるニュースですね。続いてのニュースは何ですか？
次は環境に優しい材料を使ったセンサー技術の進展です。鉛フリー圧電薄膜が開発され、ウェアラブルデバイスや医療用触覚センサーへの応用が期待されています。
鉛フリーは環境規制への対応ですね。高性能と柔軟性をどう両立しているのか、業界にとってどんな意味がありますか？
その通りです、スージーさん。圧電材料の多くは鉛を含んでいましたが、この新素材はチタン酸バリウムをベースにしています。結晶構造とプロセスを最適化することで、鉛含有材料に匹敵する性能と曲げに強い柔軟性を両立、ロース指令などの環境規制対応と高性能化を同時に実現します。
局面にも使える柔軟なセンサーは新たな用途を切り開くということですね。今後の見通しはどうでしょう？
A、 皮膚に密着するウェアラブルヘルスケアデバイスで心拍や呼吸、皮膚の圧力を高精度に測れるようになります。ロボット手術の触覚フィードバックや人工皮膚の開発にも貢献すると期待されています。
環境に優しく、私たちの生活を便利にするセンサーが広がるのは嬉しいですね。次はどんなトピックでしょうか？
エネルギー効率の向上に貢献するニュースです。中高音域で ZT 値を大幅に向上させた新型熱電酸化物材料が開発されました。
ZT 値が上がると具体的に何が変わりますか？業界にとってどんな意味がありますか？
はい、これまで捨てられていた自動車の排熱や産業炉からの未利用熱をこの材料を使って効率的に電力に変換できるようになります。300度から700度といった排熱温度が高い環境で従来の酸化物系材料を大きく上回る性能を発揮します。高エントロピー合金の概念を取り入れ、熱伝導率を下げつつ電気伝導率を上げることに成功しています。
それは省エネと二酸化炭素排出量の削減に大きく貢献しますね。企業の動きや今後の見通しは？
量産化とコスト低減が進めば数年以内に実用化される可能性があります。自動車メーカーは燃費改善を、産業界は運用コスト削減を実現できるでしょう。
クリーンエネルギー社会の実現に欠かせない技術として期待が高まりますね。続いては 自動運転に関するニュースですね。メタサーフェス技術でライダーシステムが小型、高解像度化し、悪天候下の環境認識能力が向上したとありますが、これはすごい進化ではないですか？
その通りです、スージーさん。研究チームは、光の特性を自在に操るメタサーフェス技術を使い、従来のライダーの課題を解決しました。
従来のライダーは大きくて高コスト、悪天候に弱い課題がありました。この新技術が業界にとってどんな意味を持つのでしょうか？
ええ、メタサーフェス光学素子を使うことで、多数の部品を一つの薄い素子に統合でき、システムを10分の1以下の大きさに小型化。さらに、霧や雨の中でも光の散乱を保証する新信号処理と組み合わせ、視界不良時でも高精度な 3D マッピングを実現します。自動運転の商用化を阻んでいた安全上の課題を解決するものです。
小型化と悪天候対応は、自動運転車の普及に不可欠ですよね。今後の見通しはどうでしょう？
低コスト化も進めば、自動運転車だけでなく、ドローンやロボット、スマートシティの監視システムなど、幅広い分野でのセンシング技術の進化に貢献するでしょう。
これで、より安全で信頼性の高い自動運転が実現に近づきますね。次は、データセンターの冷却に関する話題です。バイオマス由来の総変化材料が冷却システムに導入開始されたとのことですが、どういった効果があるのでしょうか？
はい、これは植物油やセルロースなどの再生可能な資源から作られた総変化材料が、データセンターの冷却システムに応用され始めたというニュースです。
総変化材料は、熱を吸収、放出することで温度を一定に保つんでしたね。これがデータセンターで使われると、業界にとってどんな意味があるのでしょうか？
A、サーバーの膨大な発熱を効率的に吸収し、空調設備の稼働負荷を軽減することで、電力消費を最適化できます。従来のパラフィン系材料に比べて環境負荷が低く、蓄熱密度も高いため、コンパクトなシステム設計が可能です。二酸化炭素排出量の削減と持続可能性向上に貢献します。
情報化社会を支えるデータセンターの環境への配慮とコスト削減につながるんですね。企業の動きや今後の見通しは？
初期導入試験で良い結果が出れば、オフィスビルや住宅など、他の建築物への応用も加速するでしょう。再生可能資源からの材料は、石油依存度を低減し、サプライチェーンの持続可能性も高めます。
環境に優しい技術が様々な分野に広がっていくのは素晴らしいですね。続いては航空宇宙分野のニュースですね。新型の高エントロピー合金が航空機エンジンやガスタービンの性能を大幅に向上させるという報告ですが、これはどんな材料なのですか？
はい、スージーさん。これはレフラクトリーハイエントロピーアロイ、略して RHEA と呼ばれる次世代合金です。従来のニッケル基調合金を上回る超高温強度と、ゆっくりと変形するクリープへの耐性を持っているんです。
1200度以上でも強度が保てるのは驚きですね。この材料が業界にとってどんな意味があるのでしょうか？
航空機エンジンやガスタービンは、燃焼温度を上げるほど効率が上がりますが、既存材料では限界がありました。この RHEA は、複数の高融点金属を最適な比率で混ぜることで、高温での強度や破壊人生を飛躍的に改善します。これにより、エンジンの燃費効率が向上し、部品の長寿命化に直結します。
安全性の向上と運用コストの削減につながる、まさに航空産業のブレイクスルーですね。今後の見通しはどうでしょう？
今後は、大規模製造プロセスの確立や、複雑な部品形状への適用が焦点になります。航空機だけでなく、発電用ガスタービンなど、持続可能な高効率エネルギーシステムの基盤材料となることが期待されています。
夢のような未来が広がりますね。さて、次は電気自動車、EV に関する注目ニュースですね。TDK 社が気度類元素を使わない高性能永久磁石のプロトタイプを発表したとのことですが、これはなぜそんなに重要なんですか？
はい、スージーさん。EV モーターに使う高性能磁石には気度類元素が不可欠ですが、これらは特定の地域に偏在し、供給不安や価格変動のリスクを抱えています。
なるほど、地政学的なリスクがあるということですね。この気度類フリー磁石が業界にとってどんな意味がありますか？
A、T TDK が開発したのは、豊富に存在するマンガンとアルミニウムを主成分とする MNAL 系合金をベースにした磁石です。独自の技術でネオジム磁石に近い磁気特性を実現し、輝度類に依存しないモーター設計の選択肢を広げます。これはコスト削減とサプライチェーンリスクの低減に貢献します。
EV の普及をさらに加速させるための、まさに重要な技術革新ですね。今後の見通しはどうでしょう？
今後、量産技術の確立とコスト最適化が進めば、EV メーカーはより安価で安定した高性能モーターを供給できるようになるでしょう。風力発電機や産業用ロボットなど、幅広い分野での応用も期待されています。
持続可能な社会の実現に向けて、資源制約を克服する材料開発は本当に素晴らしいですね。最後に、未来のエネルギーを支える電池に関するニュースです。AI が全固体電池向けの新型固体電解質を発見したとのことですが、AI が材料を発見する時代になったんですね。
ええ、スージーさん。これは画期的な成果です。人工知能を用いた材料探索プラットフォームが、全固体電池の性能を飛躍的に向上させる可能性を秘めた、全く新しい固体電解質を見つけたのです。
全固体電池は、発火のリスクが少なく、エネルギー密度が高い究極の電池と聞きます。この AI が見つけた電解質は、業界にとってどんな意味があるのでしょうか。
全固体電池の最大の課題の一つは、高イオン伝導性と安定性を両立する固体電解質でした。AI は膨大な材料データと物理化学的原理を学習し、人間の直感では到達しにくい独自の組成を提案しました。これにより、液系電解質に匹敵するイオン伝導度と優れた安定性を実現し、商業化への大きなボトルネックが解消される可能性があります。
AI が複雑な材料探索を劇的に加速させたわけですね。企業の動きや今後の見通しは？
この電解質を用いた全固体電池のプロトタイプ製造と信頼性、コスト効率の評価が重要になります。AI による材料探索は、電池だけでなく触媒や半導体など、あらゆる新材料開発のパラダイムを変える基盤技術となるでしょう。
未来のイノベーションを AI が牽引する。本当に楽しみな時代ですね。
今週の機能性材料テクノロジー最前線では、持続可能性と高性能化を両立させる材料の進化が顕著でした。AI が新型固体電解質を発見したり、TDK 社の輝度類フリー高性能磁石が開発されたりするなど、環境負荷の低減とサプライチェーンの強靭化に貢献する技術が目立ちました。
医療では低電力形状記憶ポリマーが微細ロボットを、エネルギー分野では鉛フリー圧電薄膜やバイオマス由来の総変化材料がウェアラブルやデータセンター冷却を支えます。
航空宇宙では高エントロピー合金が燃費向上を、メタサーフェス技術がライダーの小型化と悪天候対応を実現し、自動運転の安全性向上に貢献しました。これら材料革新は、より効率的で安全、持続可能な社会を構築するための重要な一歩と言えるでしょう。
材料科学が、私たちの生活の質の向上だけでなく、地球環境問題の解決にも大きく貢献していることがよくわかりました。来週も最新の機能性材料テクノロジーを深掘りしていきましょう。
はい、来週もご期待ください。
機能性材料テクノロジー最前線の時間でした。